ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月14日、安倍総理は訪日中のデビッド・ W ・パニュエロ・ミクロネシア連邦大統領と首脳会談を行ったところ、概要は次の通りです。冒頭、安倍総理から、即位の礼に続く訪日を歓迎する、ミクロネシア連邦は歴史的な絆で結ばれた日本の特別な友人であり、これからもパニュエル大統領と手を取り合って二国間関係を発展させたい旨述べました。これに対しパニュエル大統領から、今般の訪日にかかる温かい歓迎に感謝する、即位の礼に続き安倍総理にお会いできて嬉しい旨述べました。二国間関係について安倍総理から、日本は太平洋島嶼国向けに投入するリソースを増強する方針を決定した、パニュエル大統領が重視する連結性強化や海洋は重点分野である、2023年にコンパクト協定に基づく米国の財政支援が期限を迎える問題も念頭に、米豪等の同志国とも連携し、ミクロネシア連邦の持続可能な経済社会開発のための支援を強化していく旨述べました。これに対しパニュエロ大統領から、長年にわたるさまざまな分野における我が国の支援に対する謝意が表明されました。その他、安倍総理から、日本とミクロネシア連邦間の草の根交流や自衛隊の活動を通じた交流を引き続き実施していく、漁業や遺骨収集といった日本にとって大変重要な分野においても引き続き緊密に協力していきたい、来年半ばにフィジーで開催する PALM 中間閣僚会合に向けて協力していきたい旨伝達し、パニュエロ大統領の支持を得ました。両首脳は北朝鮮による弾道ミサイル発射を含め、北朝鮮情勢を含む地域情勢についても議論を行い、引き続き両国間および米国をはじめとする同志国との間で緊密に連携していくことを確認しました。安倍総理から拉致問題の早期解決への理解と協力を求め、パニュエロ大統領から全面的な支持を得ました。パニュエロ大統領から、日本の安保理常任理事国入りおよび2022年の安保理非常任理事国選挙につき支持が表明され、これに対し安倍総理から謝意を述べました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
11月17日にトランプ大統領は、ツイッターで金正恩委員長に対して、早く、早急に行動して、この非核化に関する取引を止めるべきだというふうに呼びかけました。そして近いうちに会いましょうと、結んだわけでありますが、このトランプ大統領のツイッターに対して11月18日に北朝鮮外務省のキム・ケゴン、顧問が談話を発表いたしました。そこでキム・ケゴン顧問は、トランプ大統領のツイッターを、もう北朝鮮としては新たな朝米首脳会談、米朝首脳会談を示唆する意味に解釈したというふうに述べまして、しかしこれまでの米朝間の首脳会談では、特に北朝鮮は利益を得てないと、したがって、北朝鮮にとっては利益のない、そのような会談については興味を持たないんだという言い方をしました。北朝鮮にとって利益のある首脳会談をやりたいんだということでありますが、もともとこのトランプ大統領の近いうちに会いましょうという言い方が、近いうちに米朝首脳会談、3回目の米朝首脳会談を考えているのかどうかは分かりません。そこは曖昧ですが、しかし、国際社会の注目は再び、米朝首脳会談があるのかないのかというような話になりますので、それを避けるために早々とキム・ケゴン談話というのが出たんだろうと考えられます。しかしこれは決して否定的なコメントということにはなりません。今の段階でまだサミット、欧米女首脳会談をやるということは北朝鮮は考えてないということを意味したと思いますが、それは当然でありまして、今実務交渉がようやく始まるかどうかという時点に来ておりますので、まずは実務交渉をやって、そこで合意を作って、その上で首脳会談を開催すると、もう今こういう形しかできない、2月のハノイの首脳会談以降は首脳会談の形が変わったと考えられますので、北朝鮮は実務交渉をやってから、そこで合意を作って、それで首脳会談をやりたいという、そういう意思を持っていることが、このキム・ケゴン談話から読み取れると言っていいかと思います。今北朝鮮はまず信頼を作ることを、非常に重視しておりまして、そのためにはアメリカからの情報を求めるという立場を取っております。特に北朝鮮は一方的に核実験を中止した、また一方的に ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験も中止したと、しかしそれに相応する措置をまだアメリカから得ていないと、これが今の北朝鮮の立場でありまして、したがってアメリカはまず、一方的に相応措置を取るべきで、それは軍事演習を中止しろというのが、今の北朝鮮の要望だと言っていいと思います。北朝鮮が非常にこだわってましたのはフォールイーグルと呼ばれる米韓合同軍事演習ですが、これは今年からなくなりまして、代わりに海兵隊の米韓の合同訓練というのが行われて、もうすでに25回以上行われていると思いますが、そういう演習をやめると 中止しろというのが北朝鮮の立場だと思います、まあ、そして今北朝鮮はそれを年末までアメリカが積極的な姿勢を取るかどうか待つという姿勢を取っておりますが、まあ、仮にアメリカが軍事演習を米韓合同軍事演習を中止しないということになった場合、もちろん北朝鮮は強硬姿勢を取るということも考えられるわけですが、しかし私は、結局は米朝の実務交渉をやることになるんだろうというふうに思っております、まあ、それは非常にいい状況が今生じているからでありまして、それはアメリカの、交渉担当者であるビーガン、特別代表が、もうすぐ国務副長官、国務省のナンバー2になりますが、その国務副長官になっても引き続き、北朝鮮との交渉の代表を務めるということが今明らかになりました。これは北朝鮮にとってみると大変大きな意味を持つと。これまで、アメリカと交渉をする際にはアメリカの交渉担当者は、まあ、時間補給、まあ、局長級の人だったわけでありますが、今回はナンバー2が出てくるということでありますので、まあ、これは、北朝鮮にとってみると極めて好ましい。しかもビーガン、代表は去年のストックホルムの去年のシンガポールの合意を、まあ、着実に実行していこうというそういう姿勢を示しておりますので、まあ、北朝鮮にとっては望ましい交渉相手だということにもなりますが、まあ、その望ましい交渉相手が非常に高い地位で、これから実務交渉に臨むということが明らかになりましたので、まあ、私は仮にアメリカが米韓合同軍事演習を中止しなくともやはり来年になりますと米朝間の実務交渉が進む可能性が高いと考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は先週に続き10月19日に石川県能美市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は舞台劇公演における井出敏郎能美市長による挨拶をお届けします。それではお聞きください。
大勢の皆様方にここ能美市にお越しをいただきましたことに心より歓迎と御礼を申し上げたいと思います。この会場から約 1.5 キロ西側のところに日本海がございます。私が小さい頃にはそこには不審船に注意という看板が何本か立っていました。小さい頃はそれがどんな意味なのか分かりませんでしたけれども、少しずつ年を重ねるにつれ日本では 拉致という問題があったんだなということを知りました。幸い能美市には拉致被害者はいらっしゃいませんけれども、石川県全国には拉致に苦しみ、そして解決に向けて活動をされていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。決して風化させてはいけない、そんな時間がこれから訪れるわけであります。主役を務められる原田大二郎さんは数年前から能美市内にあります温泉に通っておられた縁がございます。そして田口八重子さん役の中来沙絵さんは5月末に能美市内で防災に関する講演をやっていただいたという、そんなご縁があるお二人も今日この劇に出演をされます。1日でも1分でも1秒でも早く拉致の解決に向けて皆様方と共に取り組む、そんな時間にしていただければ幸いでございます。お越しをいただきましてどうもありがとうございました。
今週は先週に引き続き10月19日に石川県能美市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601181 3581-6011、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数7295kHz、 夜11時30分からは周波数7290kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7290kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。